Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、川田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは詩人の谷川俊太郎さんと編集者の山田香織さん、お二人の共著、僕はこうやって詩を書いてきた、谷川俊太郎詩と人生を語るを踏まえつつ、その詩作と人生の全貌に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
谷川俊太郎、1931年東京生まれ、1952年20億光年の孤独でデビュー。詩作のほか絵本、翻訳など幅広く活躍している。読売文学賞、日本翻訳文学賞、野間児童文芸賞、萩原朔太郎賞、鮎川信夫賞ほか受賞多数。山田香織、1941年東京生まれ、長野県育ち、東京大学文学部卒、エールフランス勤務を経て岩波書店に入社、主に教育書や児童書の編集に携わる。谷川俊太郎、太田大八との共著に詩人と絵描き、子供、絵本、人生を語る、草野大輔名での著書に恐竜の飼い方などがある。そして七読者から谷川俊太郎、山田香織共著として、僕はこうやって詩を書いてきた、谷川俊太郎詩と人生を語るを出版。
Let's get knowledge with fun。
ガマの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは詩人の谷川俊太郎さんと編集者の山田香織さんです。お二方よろしくお願いします。
よろしく。
さて、お二人の共著でいらっしゃいます僕はこうやって詩を書いてきた、谷川俊太郎詩と人生を語る、こちらが7、6社から出版となっております。この本では日本を代表する詩人でいらっしゃる谷川俊太郎さんの詩と人生、そして親交の深い編集者でいらっしゃる山田香織さんがそれに切り込むという形の、まあ、谷川俊太郎論の決定版とも言える内容なんですが、まず山田さんにお伺いしたいんですけど、これまで数多くの本を手掛けられてきたと思いますけど、この本というのは、その山田さんにとってはどういう位置づけになりますか？
こういう本は作ったことはありませんね。というのは、ええ、本作りっていうのは企画があって、企画を通してそれから内容を決めて著者と相談して、それからまあどういうふうな仕掛けにするかとか計算しながら、それ最後にこの印刷所とか組みながら本にしていくっていう、ある全体計画の中で作っていくんですよ。ところがこれはまあ谷川さんと詩について話し合おうという非常に緩い拘束のもとにね、はい、飲み屋でペラペラ喋りながら、まあ自然にできてったっていうか、まあできちゃった本でね。
できちゃった。
ええ、ほうほう。だから谷川さんはできちゃったっていうのはまあ得意だと思うんだけど、ね、まあまあもちろん変なあれではなくて、まあ、詩ね、詩ね、はいはい、まあいつの間にかできちゃったっていうのは専門の人ですよ。うん、
はい、
それがお金になるっていう人なんだけど、僕の場合はまあ固い出版社にいたこともあって、きちんきちんとこう工程を経ながら作ってきたんだけど、これはペラペラ喋っているうちにだんだん形ができて、最後もうこんな700ページ超える量になって気がついたら本になってたっていう、ちょっと非常に珍しい本ですね。
なるほどなるほど。じゃあ山田さんにとってはじゃあこういうふうになったかというような感じのものなんですね。
そうそうそうそう、ちょっとよくわかんないっていうかね自分が喋ってたことも、はい、やっぱり2人の間に何か出てきたっていうことがすごくあるから、
うーん、
計算して作ったっていうよりもこう自然にこう何かこう道筋ができて、うっと気がついたら本があったって、
うーん、
珍しいっていう初めての本ですね。
あ、じゃあ本当に予期せぬ化学反応のもう集積というか
まあ、そんなところでしょうね。
そして谷川さんご自身ではその、まあ、ご自身についてこれだけのボリューム、先ほども、ね、山田さんおっしゃってましたが、もう本当に分厚い本になってるわけですけど、その施策と人生がこれだけつまびらかになるっていう思いはどうですか？
全然つまびらかになってないと思います。そうです。まだまだ、
まだまだです。
氷山のごく上の方が出てきただけで。
そうですか。とはいえですよ、これだけの分量のものになって、で当然まだまだ現役の方の、まあ、全集とは言いませんが、その半分電気な部分もあるじゃないですか。でこれだけのボリューム、あまりこれは聞いたことない。先ほどね、その山田さんもおっしゃってました、こんなパターンってあんまないんじゃないかなと思うんですけど、
僕にとっても本当初めての本ですよね。っていうのは、僕は最初本になるってこともちゃんと自覚してなかったんですよ。あの山田さんがとにかく馴染みの飲み屋があると、はい、練馬の方にね、
はい、
でまあ僕電車で行けば20分ぐらいで行けちゃうところだから、そこで飲んで話しましょうっていうのが始まりで、
あ、じゃあお話しましょうよって。
そうです、そうです、はいはいはい、それで山田さんとはもういろいろ遊んだりとか話したりとかいっぱいしてるから、うん、それの延長で、あの時には会いたいしね、うん、話いろいろあるから、
はい、
会って話してるうちに、なんかこう、なんかテープレコードが待ってたりとかね。
か気づいたみたいな。
なんか女性が一人そばにいてくれるとかっていうことで、だんだん気づき始めて、うん、あ、これもしかしたら本になるかもっていうふうに山田さん思ってんじゃないかなと。で、彼はまあ、そのでっかい出版社辞めてからも、まあ、この人変な人でね、今わさびを作るとかさ、
わさび、
わさび、
はい、
玉の方で、
はいはい、
わさびの田んぼ作ってね、ほうほう、そういうこととか、そこなんか木をなんか切ったりするとか、そういうこう割とアウトドアなんですよ。だからその人ってもう出版社辞めたらね、すっかりもう引退してアウトドアを楽しむんだと思ってたら、うん、結構まだ本作りに色気が残っていて、うん、この前にも実は作ってるんです、はい、山田さんと二人で。
ああ、そうですか。はいはい。
それは太田大八さんと絵描きさんとの対談ですけどね。
うんうんうん、
あれもなんかね、本になるかどうかよくわかんない。太田さんも飲むしね、カラオケに行ったりなんかして。
じゃあ本当になんとなくスタートして、
はい。普通は編集会議とか通さなきゃいけないんですけど、全然そういうもんなくて。だから山田さんって力があるんですよ。それ出ちゃうんだから、そういう
本が。でもなんとなく始まって、でもここにたどり着いてしまった。
まあ、でちょっと二人ともいい加減ですね、ちょっとね。今の話もいい加減だけどね。僕もいい加減かもしれません。
いやいやいやいや、でもね、そういう緩いスタートから始まって、という感じなわけです。で、そもそもでもお二人、まあさっき親交が深いというふうにさらっとちょっと紹介させていただいたんですけど、うん、どのような関係なんですか？
いや、だから僕が覚えてるのはね、うんうんうん、1987年に谷川さんと運命の出会いをしたわけです、
ね、運命の出会い、
うん、
はい、
谷川さんが鳥羽か、うん、鳥羽の国語教育のね、国語、うんうん、あの研究会に出て、はい、僕も教育の先生知ってて、それで行った時に、電車で一緒になったんです。
ほうほうほう。
それで向かいになってペチャペチャあの喋ったんですよ。僕はこの人すごい偉い人で、当時僕はまあ、
今やった
からね。それ結構ね、かっこよかったんですよ。もっとあのなんていうのかな、
はい、
あのみんな偉いと思ってるじゃん。
知らないよそんなこと。俺は
いや、
迷惑ですよそれは。
ちょっとあの仰見る感じだったんだけど、
はいはい、
話したら意外といい人でね。それであのずるずるっとあの気が合う関係になって仕事は始めたんですけど、
はい、
そしたら10年ぐらい経って96年になって詩を書かないって言い出した、
はい、
もう、うん、あの人生の岐路で悩みと苦しみっていうかね、あの非常に誠実な人ですから、詩を書かないって言い出して、そこで僕があのその仲良かったら一緒に遊んだんですよ。あの
遊んでくれたんです
よ、遊び仲間、
うんうん、それはなんかさっきおっしゃったアウトドア的な、はいはいはい、
それでもうあのなんていうのかな、やっぱりいい男だと思いましたよ。偉いっていうんじゃなくて、こう剥いでみるといい王子性が強くて、常識にとらわれないし、それでいて、ね、結構気配りが、これもちょっと大切なんだけど、
うん、
子供っぽいかと思ってると老人の知恵みたいなのがあってね、
うん、
やっぱり友達としてはね、なかなかいいんですよ。神さんも知りませんよ。結婚したら知らないけど、友達としては非常に僕にとってはいい人でしたね。それでグッと続いてます。
ほうほう。
元の神さんにも同じこと言われたよ。
え、そうか。
あんたは友達としてはとってもいいけど、夫としてはどうもみたいな
意見一致だったね。
まあでもじゃあ少なくとも友達としてはかなりもういい人だということ
だ。でもね、はい、 それはもう難しいんですよ。鬱になるし、それから傷つくともうダメですからね。人寄せつけないから。時々は難しいんだけど、うん、それは子供だから、しばらく待ってるとね、機嫌治るわけですよ。で、それは友達としては僕は非常に評価してます。
逆にその谷川さんは山田さんをどう見てらっしゃるんですか？
僕、編集者と友達になるってことはほとんど皆無なんですよ。
皆無。
はい。うんうん、で、特にあの、山田さんがまあ、仕事してた編集者なんかお堅いところでね、他の編集者の人たちは割とこう、堅物が多くて、うん、なんかお友達になれそうもない方が多かったんですけど、山田さんとはなんとなくだんだんだんだん友達になっていってね、うん、そこが不思議なんですけど、はい、だから本当に編集者なのかなっていう感じがし始めましたね。
そうですか、うん、それはでも何がそうさせたんですかね。
やっぱりなんかこう生きている次元みたいなもんですよね、うん、あの編集者とかそういう立場じゃなくて、はい、もっと普通の個人的な生活者としての付き合い方をしてくれる編集者だったんですよ。普通編集者はだいたい仕事の話しかしなくて、うん、僕はあんまり酒飲まないから、酒飲む編集者だったらまた少しプライベートなことに入るんだけど、
はい、
彼は酒飲みなんですけど、で僕はあんまり酒飲まないんだけど、なんかそれでもそういう話が通じてね、なんか例えば車の話なんかしても、うん、僕なんか彼が当時ゴルフのフォーマティックっていうまだ珍しい四輪駆動のゴルフなんか乗ってて、それで運転させてもらったりとかって、そういう風にスーッとこう行っちゃったわけですね。
じゃあ本当にこう人間同士としてこう響き合うというか、あんま馬が合っちゃうっていう、
まあまあ友達ですよ。子供の友達みたいなもんで。
で、まあでもね、その今回そんなお二人がね、この本ということで、そのさっきもちらっとお話出ましたが、都内の居酒屋で行われたということで。はい、もうこの居酒屋で行われるっていう時点で素敵ですけど、実際にはどういう状況で行われたんですか、これは。
もうそれはね、うん、あの居酒屋でちょっとあのうまいものを食わせて、小さい壁で仕切った部屋が3つぐらいあるね、
はは
とこで、
はい、
まああの高くはないんだけど料理うまくて、うん、それタイガーさんとは 何回も行ってたんですよ。その一角を借りて、僕と谷川さんが座って、僕 あの正面に座って、僕の隣に新井優子ちゃんっていう僕の若い飲み友達、
うん、
あのテープ取ってくれて、
あ、はいはいはい、
それであの酔っ払わない程度にお酒チビチビって舐めて美味しい料理がね、量は多くないんだけどちょこちょこっと出るのね。それで2人で盛り上がってペチャクチャペチャクチャやって、もう僕は楽しかったですよ。
じゃあ本当飲み屋のお話っていう感じなんですか。
まあ、そう、すごい品がいい居酒屋だから ね、ちょっと飲み屋の話っていうか雰囲気ではないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、もうちょっとお上品に。
お上品で、結構あの仕事モードもそこに入ってたって僕感じですね。
でもその場ではその蝶々発し、けんけんがくがくっていう感じではなくですか。
そういう感じではなかったね。山田さんすごくこう気遣っていろいろ聞いてくれたしね。
楽しかったのね。それで僕はもういいね、このストーリーはね。谷川さんってすごくさ、感受性が強いっていうか、あのこう生きることにあの激しく動かされながら、だけどなんか器用に動けない人だったと思うの、少年の時からずっと。だからそういうことで谷川さんの詩というのをあの最初からね、人生と一緒に作った、そう、言葉というのをこう重ねてずっと聞きたかったというのはあるんです。だからそれはあのその今日は何聞こうかなっていう詩をいくつか決めてきて、それで思いのままこう聞きたいことをどんどん聞いてって、それでまあちょっと入ってるしさ、お酒ももう好き勝手に聞けたし、田川さんもあのなんか盛り上がってきて、わわわわ
油断してね、
油断二人でもゲラゲラ笑いながら時間
なるほど。いや
この前にね、はい、彼は僕の CD ロムっていうのを作ってくれてるんですよ、2000年までの。その時にその僕の若い頃からそれまでの試作品をもう3回か4回目通してるんですよね。そういうなんかもう実績っていうか、バックグラウンドがあっての話なんですけどね。Let's get knowledge with
fun. さあ、それでは、この本の全体像、そして構成について教えていただきたいんですが、山田さん、ちょっとご説明いただいてもいいですか。どういう構成になってるのか、この本
が。まあ、最初からはっきりした いくつものパーティーと考えてたわけじゃないんですけど、さっき申し上げたように、まあ、谷川さんというこう人がどうこう人生の中で言葉をこう切り出してきて詩を作ってきたかっていうのを知りたかったもんですから、少年の時から今までの詩を具体的に挙げながら、ともかくその一生分まだ残ってるんですけどそれを聞こうと思ってやったわけです、うん、と自然にやっぱりパートっていうのは区切れてきて、ここに8章に分かれましたけど、まず小学校の時に授業で書いた詩ですね、うん、10歳の時の詩、それから思春期になって友達に勧められて書き始めたいくつかの詩、まだ公の読書だったら考えてない、それから有名な2冊のノートってあるんだけど、谷川さんがデビューする二十光年の孤独の元になったそのノート、その時期と、それから青春の詩って二十光年の孤独と、それから六時のソネットかな、それが一つと、それから谷川さん結婚して、それでまあ妖精みたいに思ってた奥様とまあ結婚してみたらいろいろ衝突するわけでしょ、それそこから他者に目覚めて、それで人々、その人々の生活っていうところに目が開いていく、そのそういうその人々の発見っていうところと、それから今度は現代史へ行って、それからひらがな史っていうのがあって、それから佐野さんの出会いが あるその円熟期があって、それからなんだっけな、
なんかもう俺生涯終わってみたいな、それ
は無駄
演技空気なんて言われて
からってなって現在があるんだけど、はい、要するに人生追ってます、
なるほど、
追いながらしつこく来ました。
じゃあね、はい、いろいろ僕論じられたりしてんだけど、はい、小学校の時の詩から始めたのはこの人初めてなんですよ、普通みんな最初の詩から始めてくれるんですよね、
25年からスタートですよね、
だからあれにびっくりしてさ、全然じゃあ人は思ってませんからね、その小学校に、
まあ言ってみれば前詩時代という感じですよねデビュー以前の話ですもんね、
照れくさかったです、
じゃあ本当にじゃあその幼少の時から、まあ、基本時系列で
こう、そうです、そうです、
お伺いしているということですね。で、谷川さんご自身にとってはこの、まあ、詩作とか詩の解釈について、あるいは人生についてね、まあ、これいっぱい書かれているので、はい、ね、お聞きの方はそれをぜひ読んでいただきたいんですが、谷川さんご自身はそのご自分の人生や詩作を、まあ、これでかなり振り返った部分もあろうかと思うんですけど、それはどうですか。
そうだな、あんまり僕振り返ってないような気がするんですけど、
でもその中で例えば再認識した部分とか新たな発見があったみたいなことは、
それはなんかいくつかありますよね、うん、ちょっと今よく覚えてませんけどね、うん、僕大体時系列で振り返るのがすごい苦手な人で、だから10代の終わりに書いた詩も今書いた詩と同じように考えるんですよね。だからなんかその時の現実生活との関連であんまり考えないのを山田さんが考えてくれたみたい
な。じゃあご自分にとってはもう本当にもう横一線のものなわけです、
ね、どっちかというとそうなんです。僕地理的な広がりとして捉えてるとこあるんですよね。山田さんを歴史的なこう時系列に沿ってくれたから、なるほどと思うところと、いや実際にはそんなにこう論理的にやってるわけじゃないよっていうのと両方ですね。
逆に言うとそれを再認識できたみたいな部分は、
まあそれはそうですよね、はい、つまり他者の目から見るとね、あそういうふうに見えるのかみたいな、自分では全然それは意識してなかったけれどもっていうのはありますね。
あそれを、まあ、逆に気づかされる部分ですね、
はいはい、は
でも山田さんはじゃあ逆に言うとその谷川さんについて再認識とか再発見っていうのはこの過程の中ではあった。
いっぱいありますよ。
いっぱいある、は
い、いっぱいあるけど、うん、一つだけじゃあ申し上げると、うん、コロコロコロコロ詩が変わるっていうのは僕前から分かってたんだけど、ほうほう、一つずつ話してみるとね、変わりすぎるほど変わっていくわけですよ。で一冊の本が前の詩集とね同じ作者が書いたとか思えないっていうのが、うんうんうん、それが普通だよね、ある時期ね。
だって俺品揃えがないと売れないじゃん。
だやっぱり新しいもの好きっていうかね、飽きち、まあ、自分じゃ飽きちゃうからって言ってるけど、はい、だけどやっぱりね一つ一つ話してみて、それがねなんかこう新しいもの好きっていうだけじゃなくて、あるジャンルの発見なんですよ、
うんうん、
でそれはこうもうちょっとね褒めすぎのようで恥ずかしいけど、やっぱり現代史の中にこうある部分を刺繍刺繍で作っていくっていうところがね、
うーん
あるっていうのはね、もう っていうのがどういう才能なのかね、どういう人格なのか、よくわかんないけど。
いや、それは俺もある程度意識してたんですよ。
そうなの？つま
り出発の時から、うん、なんか現代史の世界っていうのは自分にこううまく合わないと、うん、なんでこう孤立してるんだろうと、うん、もっとたくさんの読者に読んでもらいたいっていう気持ちがあったから、うん、そのための工夫っていうのをやってきたわけですから、うん、僕がやった例えばひらがな詩なんかは、うん、やはり現代詩に対する批評っていうのがあると思うんですよね、だからそんなになんかこうただただ思いつきでやってたわけでもないし、ただただ飽きて変わってたわけでもないし、自分なりのやや見通しはあったことはあったの、
いや今初めてね前向きな発言だけどこれやってる時はもう飽きたからとか言ってねお茶濁したんだけど、意図があったようです。
なるほど、
多少はですね
でも先ほどその CD ロムの話もありましたけど、はい、それを作るにあたってこの中でもちょっと書いてありましたけど、山田さんはもう3度は全部の詩、もう2000ぐらいの詩を読み直す、もう荒行を成し遂げた。
荒行は苦行ですよまあちょっとなんかね谷川さんの詩が頭から溢れ出してくるっていうこんなの他の人やってもないでしょ。
しかもそれぞれがね、さっきおっしゃったように
コロコロコロ変わってって
全部違うタイプのものっていう感じになると、それはもういや本当に修行でしたね。
山田さんはでもやっぱり自分の好みの詩っていうのを取り上げてるんですよね。だから山田さんが取り上げてない詩集、取り上げてない詩もね結構あるんですよ。だからそこはまたちょっと面白いんですけどね。
まあでもそれだけこう荒行の末、逆に言うと山田さんの中にそれがこうフィルタリングされたものがここに収められた。
まあそういう言い方もできるでしょうね。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは詩人の谷川俊太郎さんと編集者の山田薫さんです。お二人の共著、僕はこうやって詩を書いてきた、谷川俊太郎詩と人生を語るが76社から出版となっています。さて、このパートでは谷川さんに実際に詩の朗読をしていただきながら進めていきたいと思うんですが、まずはですね、ツイッターでちょっとリクエストを募りまして、いただきましたリクエスト、やっぱりこの詩なんでしょうね、20億光年の孤独なんですが、この、詩からお願いできますでしょうか。
20億光年の孤独。人類は小さな玉の上で眠り起き、そして働き、時々火星に仲間を欲しがったりする。火星人は小さな玉の上で何をしてるか僕は知らない。あるいはネリリシ、キルルシ、ハララしているか。しかし時々地球に仲間を欲しがったりする。それは全く確かなことだ。万有引力とは引き合う孤独の力である。宇宙は歪んでいる。それゆえみんなは求め合う。宇宙はどんどん膨らんでいく。それゆえみんなは不安である。20億光年の孤独に僕は思わずくしゃみをした。
はい、ありがとうございます。20億光年の孤独、山田さん、この詩のちょっと解説をお願いしたいんですが、
詩って、まあ、作者がいて書くんですけど、その詩って一人の読者の中でしか生きられないと思うんですね。
一人の読者の、
つまりその人間の理解解釈、それからその追ってきた人生の中で感じ取るものっていうのしかないと思うんですね、で僕はだから僕の感じ取ったものしかなくて、この本でも言ってますけど、僕は思春期死ぬのが怖くなってね、つまりもう親から離れてやがて死ぬってことがはっきり見えるわけですね。夜寝らんなくなっちゃったのね、でそのまさに宇宙の中にたった一人っていう、それは死を見て宇宙の中に放り出されたっていう感じ。僕には大会少年が思春期になって親から離れることを、まあ、心の底で自覚して見えた風景だというふうに撮りました、もうそれしか僕の解釈はないんで、それで谷川さんのこの時期の詩で死ですについて読んでいる詩あるんです、いくつもね。それでそこに死に立ち向かって自分を見つめていこうっていうふうな内容の詩がいくつかあって、僕はこれは思春期の子も絶対的に一人だっていう、そういう孤独な感じを背負って書いた詩だという理解して、それで話し合いました。
谷川さんご自身にとってはこの26光年の孤独というのはどういう位置づけなんですか。
やっぱり、まあ、思春期に入って自分は一体どういう人間なのか、自分が社会の中でどんな役割を持っているのか、まあ、いろいろ考えるわけですよね。まだ実際に仕事に就いてるわけでもないし、
はい、
僕はまあ学校嫌いで大学に行かなかった人間だから、人間社会の一員として自分を考えるってことがなかったんですね、
うん、
兄弟もいなかったし、一人っ子で母親っ子 でそういう自分がこう一体どこにいるか、その座標みたいなものを考えたかったんですよ、
うん、
でそれを考える上で人間関係の中で考えるんじゃなくて、なんかもっと空間的にね、自分が今東京に生きていると、で東京は日本にあると、で日本はアジアにあってっていう風に、その座標をどんどんこう広げていくわけですね。で最終的に宇宙の中の一点っていう風になって、それをまあ当時のまあ宇宙の差し渡しである20億光年ということで表した。だから僕にとってはなんかこう死の恐怖っていうよりも、自分をそこである程度こう座標を決めたいっていうのが多分一番欲求としては強かったと思うんです。
そこからギューッとこう宇宙のとこまで、
だから死の恐怖っていうのは、僕は前にも山田さんと話したんだけども、
はい、
母親が死ぬのはすごい怖いんですよね。だから自分が死ぬのはそれに比べると怖くなかったっていう風な思春期だったのね。
うん、
だからちょっと山田さんとその点はニュアンスが違うかもしれないと思いますね。
でもやっぱりそれはそれぞれ個人個人のこの思いの中で死は生きるという、まさにそういうですね。ですね、
読者の強みですよ。
僕は山田さんがその死は一人の読者の中でしか生きないっていうのは本当に正論だと思うんです。みんなやっぱり詩集がこう例えば何百部か何千部か売れると、なんかそのマスメディアの中で生きてるっていうのを思いがちなんだけど、実際には完全に1対1の関係なんですよ、詩人と読者は。
常に1対1なん
です。そうだと思います。
さあ続いては僭越ながら私からちょっとリクエストさせていただきたいんですが、はい、私はですね、はい、おなら歌をこれぜひお願いしたいと思いました。
これはね、小学生なんかの前でやると、まあ、受けるんで、
はい、
場が硬い場合にね、よくこれでほぐすんですけどね、おなら歌。芋食ってブー、栗食ってボー、すかしてへ、ごめんよば、お風呂でポ、こっそりす、慌ててプ、二人でぴょ。
ありがとうございました。いや、これはやっぱり子供は絶対受けますね。必ず受ける。
必ず受けます、
ね。必ず受けますね、はい、これね、はい。しかも今の語り口でやられた日にはもう、ノックアウトですけど。まあやっぱりその、何ですかね、詩って、その美しいものとか高尚なものっていうイメージが、やっぱりどうしてもあろうかと思うんですけど、うん、だからね、なんかちょっとキザなこと言うと、お詩人だね、みたいなことを言われたりするわけですけど、うんうんうん、でもこの詩が出てきたら、ちょっとそれがもうガラッという感じですね。これはどういうとこから出てきたんですか？
基本的にはつまり日本語っていうのは非常にこう擬音語、擬声語、擬態語が豊富だし、創作が可能なんですよね。でそういうなんか日本語の音の面白さっていうものに現代詩っていうのはなんか目をつむってきて、割と意味に偏った詩をずっと書いてきてね、それはそれで素晴らしいものはいっぱいあるわけですけど、もっとなんか日本語の音の面白さをこう出していきたいっていうのがまあ基本にありましたね。
音の面白さ、はい、じゃあ そこに意味とかっていうのは二義的三義的なものっていうことですか？
いや、やっぱり僕は完全に音だけだとこれは音楽みたいになっちゃうでしょ、
うんうんうん、
だからやっぱり意味もね、うんうん、そこに入んなきゃいけない。だからおなら歌でも一応つまり芋とか栗とか意味のあることが入ってるわけですよね
、
はい、だからなんかそのやっぱりこれ現代史に対する一種の反発みたいなものがあってこういうものが出てきたってことはね言えると思うんですけどね、
うんうん、山さんはいかがですか？
評論家の人とか詩の人とかいろいろ谷川俊太郎論をまあ書いてきたりこれからも出ると思うんだけど、ひらがな詩っていうのはねやっぱりあまり量多くない紹介されるのはね、
ひらがな詩、はい、
現代詩的な詩ほどは評価しない人が多いわけです。この本はね非常にひらがな詩を大きく扱ってますそれは構成のところでも言うべきだったんだけど、とっても大切な言葉が意味だけじゃなくて音を持って、まあ、一種身体性につながってくる魅力のあるものだっていうことをタイガーさんはもうこう掘り返したわけですよね、
うんうんうん、
それでそれだけじゃなくて、まあ、こういう言葉遊び的なものもあるし、それからノンセンスの詩もありますからね、あんなのね書く人ねタイガーさんしかいないですよ、
うんうん、
でしかもノンセンスが書けてものすごい力が 能力がいりますから、だからああいうのを見るとタイガーさんってやっぱり非常に才能のある人なんだろうなと思いますね。ちょっと書けないよね
言われても困ります
ね、しかもね、しかも扱ってるのが、まあ、これはおならだったりあとねうんちだったりこういっぱいしますけど、はい、そのそれも扱えるんだっていう部分も
というより僕は、うんうん、そのしっこうんこっていうのをまあ現代史は軽視してるし、多分哲学なんかでも軽視してると思うんですよね。だけどそれが人間のやっぱ生きる基本だってことを僕はやっぱり老人介護の経験を通してなんか本当に痛感したのね。だからやはりなんか人間がこう日常生活で体ごと生きてるんだっていうことがやっぱり死にも出てこなきゃおかしいんじゃないかと。で死はなんかその綺麗事ばっかり言っててもダメだと。だからやっぱりこううんことかおしっことかおならとかね、まあそれは結果的に子供が喜ぶ死になるわけだけど、そういうものも死のテーマとして大事じゃないかしらっていうふうに思ってるのは確かなんですね、うんはい、だからこうじゃない形でもっと現代史っぽくうんこのことを書いた詩もあるんですよ、はい、
うーんふんふん、じゃあ本当にこれはわざとというか
確信犯
確信犯あえてもうでも本当に大切なんだ、大切というかね、これはもう入れるべきなんだと
そういう感じです
ね、いうことなんですね、
は
い、だからもう
僕とか若い頃から、うん、あんまり詩が扱わないそういうテーマを扱いたい扱わなきゃいけないって気持ちが強くて、
ほうほうほう、
本当に若い頃にあの女性のメンスを扱ったことあるんですよね、うん、でそれはメンスを主題にした詩っていうのは僕の知る限りそんなに多くないんです、あの古今東西、うん、だけどそれは僕にとってはすごくあの切実なテーマでしたね、やっぱり母性ってものを考える上でも、うん、女性を考える上でも、うん、その頃からなんかそういう人があんまり扱わないものを扱いたいって気持ちはあったみたい、
はあ、でもやっぱりそれは本質的なものだし、それはね、こう一般的な常識ではタブーになっちゃってるけれどもということですね。
そうですね、
うん、
月の巡り、
そう月の巡り、う
ん、そんな普通書きませんよ。
でも感動したんだもん、
え
実際に女性のメンス
も見て、そういう点感動いいね感動するんで、だから普通の人は感動しないところに感動するような心を持ってるんですよね、
うん、
好奇心でしょ、それ一種の少年だし、
好奇心だってさ、でも死にはしないよ、
うん、そうね、死にはしないかもしれないけど、でも大事なことだったら死にしたっていいんじゃないかなと思ったんだよね。だから
それって自由だね、大河さんってね、
うん、感動できるっていう部分とそれをちゃんと死にできるというこの2つがあって谷川俊太郎ありと、
まあそうで
し
ょ
う、いうこと、
正しいこと言いますね
はい、あのいずれの詩もね、その詳細な創作背景とかさまざまなことはね、この本にあの詳しく書かれているので、こちらもぜひ合わせてご覧ください。 Let's get knowledge with fun。さて、谷川さん、どうして谷川俊太郎は時代や世代を超えて愛される詩人になり得たんですか？
なるほど、自分で分かりっこないじゃん。
まあそうおっしゃると思いましたけど、まあそうおっしゃらずにちょっと分析してください。
多分金が大事だったからじゃないかな。僕とにかく書き始めてもう間もなく詩を金に変えなきゃ食っていけない人間でしたから、常に金銭ってのはすごい大事だし、人金銭っていうことはずっとこう、まあ、考えてきたっていうよりもなんかもう必然的にくっついてたんですよね、
うんうん、
だから金銭を売るためには人気がなきゃなんか金銭は来ないわけじゃないですか。だからとにかく人が読んでくれるもの、人が読んで楽しんでくれるもの、あるいは感動してくれるものを書きたいっていうのは割合初期からありましたね。まあ本当に最初の週2番目の週ぐらいまでは本当にそんなにその読者とか他者とかってことを考えずに自分の中からこう湧いて出るものを書いてきたんですけど、原稿料を割と僕早い時期からもらったんですよ。最初の詩を商業的な文学誌にこう紹介してくれた三好達治さんっていう偉い詩人がいるんだけど、その時にお金をもらったのが一種のショックだったんですね。自分が勝手に書いたものがお金に変わった。で今でも覚えてるんだけど6000円もらったんですよ。でそれはで僕は当時クラシックのレコードをずっと聴いてて、もうすごい音楽好きだったからレコードケース買ったのを覚えてるんですけど、だその時からなんかね一種責任を感じたんですね。自分の詩がお金に変わったってことは自分の詩が社会の中である役割を果たしてるんだと、
うん、
それじゃあそれに応えなきゃいけないみたいな、まあその当時はそこまで考えなかったかもしれないけど、後になって振り返ると なんか自分は詩人として生きていくんだったらちゃんと役割を持たなきゃいけないっていうふうにどうも思ったと思います。
なるほど、は
い、だそしたらもうつまり大工さんがちゃんとしていい絵を建てるように、料理人が美味しい料理作るように、自分はなんか職人としてもねちゃんと描かなきゃいけないんだと、うん、だから、うん、まあ僕どっかからも自分は芸術家とかそういうんじゃなくて職人だっていう意識が相当強くなっていきましたね。
お、職人という意識なんですね、はい、山田さんは編集者として、そしてまあ谷川俊太郎ファンだと思いますが、その谷川ファンとして、その谷川さんの凄さっていうのはどういうふうに捉えてるんですか。
今のに関連して言いますと、職人っておっしゃって、それから金を稼ぐために書くんだとおっしゃったけれど、それだけじゃない。あの谷川さんのその人気のある秘密は、書こうと思わなくて書けちゃうっていうところがあると思うんですよ。
書こうと思わなくて書けちゃう、
つまりできちゃうっていう、
うん、
つまり金稼ごうと思って品が作れないわけですよ。その気に入られようと思って品が作れないわけですよ。だけどそれプラスなんかこれを作ろうっていう意図じゃないものから言葉が生まれてくるっていう、タイガーさんの基本的な性格っていうのはやっぱり広い読者を、つまり無意識にそう他者の無意識に食い込んでいくような言葉を自分のどこからこうひねり出してくるっていう、呼び出してくるっていうことが加わることによって、やっぱり人気を持ってきたんだと思いますね。
それが谷川俊太郎の凄さ、
凄さ、
凄さ、
うん、怖さ、
怖さ、
わけわからなさっていうか
もう一つ要素あると思うんですよあのこれはそんなに意識的にしてるんじゃないけれども、うん、自分の各詩には日本語のその韻文性みたいなものを隠し持ってるところがあると思うのね、うんうんうん、日本語の韻文性ってのはもちろんあの短歌五七五七七で俳句が五七五なんだけど、僕短歌っていうのはあのやっぱり韻文だと思うんだけど、俳句っていうのは散文だと思うんですね、どちらかというと、うんうん、で僕はその五七五七七の韻文性には実は弱いんですよ。なんかあんま好きじゃないんですよ、
うん、
だけどその周囲のなんか日本語の音の連なりみたいなものが自分の中にもう否定できずにあってね、書いてるうちにどうしてもそういう日本語の調べみたいなものを重視する書き方になってってると思うんですけどね。それをある時からやっぱりある程度意識するようになって、こう手を入れる時に詩に意味面でのその遂行と同時に音の面でね、あここはちょっと一文字多いからなんか調子悪いから減らそうとか、
うん、
ここはやっぱり 語の音がいいから語の音で書こうとかっていうことをするようになってるんですね、
うん、
だその音声的に読んでて黙読してても別に声に出さなくても音声的に心よいってことがやっぱある程度詩の魅力の一つだと思ってるんですけど、多分そういう面もあるんじゃないかなと思います、
うん、山本さんはどうですかそれは。
あリズムですか、
うん、
谷川さんの詩のリズムっていうのは多分あの今その日本の詩以下のデントルウェイにとおっしゃったけど、いろいろありますね。だからその詩集によってその言葉のリズムっていうのは変わりつつ、そこが魅力っていうところもあるんじゃないかな。すごいやっぱり詩が変わるっていうことは言葉のつなげ方のリズムとか調子みたいなのがやっぱり変わって出ると思うんですよ、
うん、
そこは多分それも谷川さんも自覚してなさってる、
ね、そうですね、うん、つまりあの、まあ、詩っていうのはもともとが韻文だというところから出発してるわけで、うん、そこはまあ現代詩になっていくとその韻文性っていうのはほとんど見えなくなってるから韻文であるっていう定義はもう通用しないんだけど、なんか発語言葉を書いたり発したりするときに韻文的な質がそこにあるかないかっていうことはあると思うんですよね、うんうんうん、だからすごくいい散文というのはやっぱり読んでて心よいのは、どっかに韻文性がそこの方に隠れてるからだと思うんですけどね。だそういう五七五とかそういうので割り切れない一種の、僕はリズムというよりも調べって言いたいんだけども、うん、日本語の調べみたいなものが多分自分の詩には割とあるんだろうということは感じますね。他の現代詩人の詩読んでて僕がなんかこれ確かにごもっともなこと言ってんだけど、ちょっとなんか生理的にこう馴染まないっていう時には、うん、多分その韻文性みたいなものがね足りないか、あるいは自分と感覚的に違うかだというふうに思うんですね。
その調べの波長がちょっとずれててっていう感じなんですね、
うん、
詩というものが、それを読むこととか聞くことが人に与えうることってどんな
僕すごく詩の力っていうのは微細な力だと思うんですね。
微細な力、
うん、本当に小さな力、今まあ権力とか、まあ、お金の力とかね、まあ、そういうものはすごく大きなものだっていうことになってるわけだけど、電気の方でも供電と弱電っていう言い方あるじゃないですか。 でっかい発電機なんかやっぱ供電だし、まあ家庭に入ってる 100V まで供電だけど、コンピューターの中で働いてる電気の力ってのはもっと本当に微小なものですよね。まあ触っても感電しないで済むみたいな、だからなんかそういう微小な力で詩というものも人に何かをこう訴えかけてるし、人に何かを伝えてるというふうに思うんですけど、
じゃあ触ってもビリッとも感じないかもしれないけど、何かしら
知らず知らずのうちにその人の妻、魂みたいなものに少しこう影響を与えてるっていう、そういう感じですね。
なるほど。
だからそれがどの方向にね、つまりアジテーションみたいな形で未来をしっかり元気に生きていきましょうみたいな、そんな粗雑なもんじゃなくてもっとすごいデリケートな複雑な味わいのものだと思うんですよね。だからそれを感じ取ってもらえれば、その人にとってその詩はやっぱ美味しい詩だっていうことになって、僕はその美味しいっていうのがね、詩の一つの価値だと思ってます。
あ、はい、そう、激辛とかじゃなくてうまみみたいな、そんな感じですかね。
そう思いたいんですね。
あ、はい、山本さんいかがですか。
まあ多分読者の側からはまたちょっと違う、つまり同じことかもしれないけれど、僕は谷川さんの詩ってね、身につまされる詩が多くてね。
身につまされる、
うん、つまり、うん、俺のことかって、俺のなんでこんなによくわかるんだよっていうのはあのほらちょっと辛いね、辛い思いした時のこととか、わーっと俺喜んだ時のことが、うんうん、それを読むことによって自分が見えるっていうのか、あるいはあんて言葉にならなかったものがわーっとこう湧き上がってくるっていうか、そういうその詩を読むことによって自分に気がつくとか、自分 の大切なことを新しい意味を持って思い出すとか、そういうふうについてくるという経験が多いですね。やっぱりあの谷川さんのが僕よりは少しあの深く人生経験できるのかなという気がしますね。しかもそれをなんか変などこから言葉で詩に作る、それとこっちははっと自分に気づかされるっていうふうな、そういうこの一対一の関係があるような気がしますね。
僕だから自分の好きな詩読んだ時の感じは全く今と同じですね。やっぱりなんか自分が感じてたことが、あ、言葉になったみたいな。
そうだね、
それはありますね。
いつ見てたんですかぐらいの、
ね、そういつもありますよね。
しかも谷川さんの詩というのは、それをしかもこうかなり優しい言葉で、
ああ、そうそれいい、うん、あの優しい言葉なんですよ。あのビジレイクっていうけど、あんまり難しい単語は使わないよね。
うん、難しい、ちょっと知らないんです
よ、ね。あの割と普通の言葉ですよ。でその組み合わせによってこう立体的になるっていうのかな、うん、こうあるイメージが立ち上がってくる。それからもう一つ、無駄がないっていうこと。無駄があったらしなんかもうダメですよ、うん、無駄がない、これ本当にきちんと少ない言葉で組み立てれるから、こっちの中でわーっと広がっていくんだよね、うん、
本質的なものをいかに優しい言葉でそうそうそうって納得させられるみたいな、
させられちゃうっていうか、ね、ずっずっ切ってられちゃうっていうかねこの野郎っていうか、
うん、なんか短く書く方が楽なんだもん。なんかツイッターかなんかでね、僕は、ね、140字だっけ、長すぎるって書いたら、なんかそれ、なるほど、詩人はそういうもんかみたいなのがあったけど、僕はとにかく短い文章の注文の方がよくて、この頃エッセイ10枚なんて言われると断っちゃうもんね。
そうなの、
そんな長くこれ書けないよ、みたいな感じで。
もうどんどん短くやっていくから、これ
から。それでも俳句にはいかないんですよ。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、今週はまず山田さんにお伺いしたいんですが、山田さんにとってこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
これはもうはっきりしてるんです。
はっきりしてる。
田中茂雄先生、小学校 5,6 年の時の担任で、だからもう今50数年前なんだけど、すごい気になっててね、うん、もうどこ行ったかなと思ってたら、 3,4 年前にそのクラスメートが僕を探し出してくれて、でまたクラス会をやったんだけど、今97歳、
うん、
全然変わってなかった、
うん、
それ人間が、うん、それで何が印象に残ったかというと、公平なんですよ、子供たちに公平、
うん、
とってもだから、うん、だけど、うん、 ちょっとね、谷川さんと一緒なんだよ。弱い方の人に贔屓する、
うん、
いや僕が優等生で、うん、もう一人優等生がいて、うん、彼の方が家庭的にちょっと不幸だった時に、うん、先生はこの彼に少し優しい、
なるほど、
ね、で僕は見て嫉妬するようなんだけど、その先生の行為を いいなと思った、
うん、
子供心に、
子供心に、
お偉いね、
だからすごい、いや僕が偉いという、先生は自然なのよ、
うん、
うん、この付き合い、このね、
うん、
それで会ったらね、子供の名前、まあ何千人全部覚えてる、やっぱり目がね、
うん、
子供に向かってるんですよね。
は
で、ごく普通の人だと僕は思ってたんだけど、良寛、うん、の研究家で、それから京大学科 の、うん、哲学社と親しかったような、やっぱり思想がね、
うん、
しっかりした方ですね、
うん、
でこれはもう僕の見た目は正しかったし、
うん、
今もやっぱり付き合えるっていうのは嬉しいですよ、
うん、
本当に幸せ
ですね、うん、田中茂雄先生、
田中茂雄先生、尊敬してます
ありがとうございます。
でしょう。
ラジオ版学問のすすめ、本日は詩人の谷川俊太郎さんと編集者の山田香織さんにお話をお伺いしました。先生方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、詩人の谷川俊太郎さんと編集者の山田香織さんをお迎えしてお送りしました。いや、谷川俊太郎さん、山田香織さん、もう本当に名コンビって感じですよね、軽妙な洒脱な会話はまだまだ続きます、来週もぜひお楽しみにしておいてください。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめも今週に引き続き詩人の谷川俊太郎さんと編集者の山田香織さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。